ボスラジオ。
はい、始まりました。エンボスラジオ、今日は第100回です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日は、ゲストはいないので、我々2人だけの話になってくるんですけども、
はい
はい、ついに100回を迎えまして、もう
はい、
ノイズキャンセル食らってて、拍手の音全く聞こえてないんですけど。
やりましたね。
いやー、やりました。長く続きましたね。
そうですね。ちょうどね、今始まる前に喋ってると、
うん、
祝1周年というのが去年撮ってるんですよね。ほぼほぼ同じくらいの時期。
そうですね。1周年が、昨年の7月ぐらいで、はい。で、まあ、ようやくというか、もうすぐ2年に、ね、なろうとしているところなんですけども。
そうですね。やっぱ続けるって、素晴らしいなということなんですけれども、
うん、
母さん、ちなみになんですけれども、今までゲストとしては何ぐらいに今出ていただいていることになっているんですかね。
何人ってなるとですね、ちょっとパッと計算できないんだけど、大体
10人ぐらいですかね。
そうだね。ここまでね、70回ぐらいゲストを呼んでのお話があるんですけど、
うん、そうですね。
うん、そうそう、70回ぐらいあるから、だから23人ぐらい。3人。
うん。
まあ、人によっては2回だけの人もおるし、で、あと、うん、これちょっと忘れがちなんですけど、ユティックとの、
そうですね、イベントもあった
ので。あったので、厳密にちょっと人数っていうのはちょっとあれなんですけども、まあ、それでも20人ぐらいの人たちが出てくれてると。
はい。
いう感じですね。
いやー、続きましたね。本当にここまで。うん、で、そんな、今日は母さん何の話してるんですか
ね。いや、今日はもう、ここまでの、特にですね、前回振り返りをしたのが第49回の時に、
うん、
1周年とかって言って振り返りをしてたんですけども、うん、それ以降ですね、まあ要はプラス50回分ぐらいあるわけなので、うん、ちょっとそのプラスの50回、昨年の、7月時点から今までのところをちょっと振り返って、見ていきたいなというふうに思うんですけども、
はいはいはいはい。
これ、前回の振り返りをしたのが、まあちょっと僕のところにあって、公開日とは少し違うんですけど、収録日が7月の11日。
うんうんうん、
録音してるってなってて、その次、
うん、
第50回からが、
うん、
まあ、簡単に人の名前挙げながら振り返っていくとですね、
はい、
鈴木純
ちゃん。ああ、はいはい、純ちゃん、はい。
ってもらって、で、その後に、もう、各メディアで引っ張りだこの、ゆきやに来てもらって。
はい。はいはいはい。ね、ああ、はいはいはい。
いて、ね、ところですね。もう1年前ですよ、それが。
だから、教育関係の、あれですよね。幼稚園の先生を育てる仕事してる。
あ、そうだね。純ちゃんはね。
鈴木純ちゃんの話があり、
うん、
その後は、ね、ゆてぃくんのイベントにも出ていただいた、園田ゆきやですね。うん、カメラマン兼、会社員兼、通訳案内士、さらには、二拠点生活なんていうことで、
そうそう、
今流行ってるとこ全部やってるっていうのが、したね、確かにね。
これ放送の後、うん、結構いろんな媒体でね、ユキヤ見るんですよ。
あ、そうそうそう、すごいよね。通過アカシアテレビも出てたしね。
関西ローカル。
関西ローカル。
関西ローカル出てましたね。
うん。やっぱね。
俺、病院の待合室で雑誌読んでたら、うんうん、ユキヤ出てきてびっくりしたもん。あれと思って。
非常にね、彼もノートとか含めて発信力ありますからね。
うん。あれはね、すごいびっくりしたね。
うん、
俺、もうつい写真撮って送ったもん、俺。出てるです。
あ、そうかね。うん、そんなことになってる方も出ていただいてたっていうのはあるんですけど、でもこれ、ユキヤの回もすごい面白かったなという気がしてるんですよ。
うん。なかなかというか、まあ、その後、また少し話しますけど、ユティックの、ね、イベントでも、ものすごい作り込んだスライドを持ってきてくれて、
うん、
すげえなと思いながら見てたのが印象的だったんですけど。
そうそうそうそうそうそうそうそう。その次が？
その次はね、あやさんですね。
あ、藤田あやさん。はい。
あやさん
から。国際協力ですね。
うん。エリコから、大輔中里。
おお、だから結構あれですね。あの、体育系が続くんです
ね。体育系が続くというね。まあ、あやさんはね、前年こう、国際支援の方で、春日プレゼンツだったし、
そうですね。
あれなんですけど。
そうそう。アフリカの方で、ご活躍をされていて、うん、ちょうどイギリスの大学院に進学をされる前に、日本に一時帰国されてるタイプで出ていただいたと思うんですけど。うん、そういう意味では、あやさんもうすぐ、もう論文終わってますね。様子聞きたいですね。
確かに、確かに。そうだ。もう、1年で。
そうですね。イギリスの大学院1年で終えるはずで、ちょうどまさに出発しますという前だったので、なんかもう一回出ていただいて様子聞きたいですね。この、
そうそう、その後しの。ちょうどね、僕、この頃、マスター・キートン全巻大人買いしたっていう時期で、よく
覚えてた。言ってたね、その
話。そういえば、オックスフォードだったよなと思って、マスター・キートン。そう平賀キートン太一も。
そうそう、そんな話、冒頭してたんです
よ、ね。そう、してた覚えがあって、あ、そっか、この本、今手元にありますけど、この本買って1年かっていうね。
そうですね、ちょうど1年前。で、あとね、これ終わった後にね、実はね、裏話的なところでね、藤田彩さんとこれ、月曜の収録だったんですけど、
はいはいはい。
多分ね、2時か3時まで喋ったんですよね、ずっと。
あー、そうだったね。
終わってから実
は。俺眠いから先抜けるわって抜けたけど。
そう、放送に載せれない、いろんなお話を聞いてて、すごく面白かったんですけど、
ね、うん、ま
あ、そんな先輩が、もう確かにちょうど1年前だから、終わってるな。そ
う
ね、
うん、
え、その後は現役アスリートですね。
もう現役アスリートから元アスリートまで。
ずらっと生きてる感じですね。
うん。もうこれはまあ、もう二人の友達というか。
そうですね。
うん。来てもらってね、話をいろいろと。
で、この中であれですね、中はだから2回目の登場だったわけですね。
そう。中曽だけ、2回目のゲストっていうので来てもらったんですね。
非常にね、やってることも、進んだ感じで、うん、この1年でもまたかなり活動の幅が彼自身広がっているというのが、
そうそうそうそうそう。
個人的にはやり取りをしてるんですよね。
うん、で、大輔も大輔で、この時、勤めてた会社から今はまた別の会社に移って。
あ、そうそうそう、そう、別の会社に移ってますね。
でも、やってることはね、基本的に一貫して、
やっぱスポーツ人材をどうするんだっていうところ、うん、
話をね、彼はしてますけど、
そうですね。こう、やっぱあれやね、1年で変わるね。こうやって見てると、皆さんにこの時喋っていただいたことと全然違うこと言いました、
ね、
うん。
だから、足元5年とかって言ってるけどね、5年もいらなかったっていう。う
ん、いう感じですね。なんか。
このラジオに出た人もね、仕事変わりすぎなの
よ。もうみんな結構辞めてるんですよね。
辞めてるね。
ねえ、そんなところを経まして、あ、そうだ。その次があれですね。エンボスラジオで初めてこのエンジニア関係の人に来てもらった会議なんですね。と、つるちゃんが。
まあ、エンジニアというか、まあ、ものづくり関係。
ものづくり関係。
つるちゃんこと、塚本さん
。
塚本さんにね、来てもらって。
なんか、この辺がさ、やっぱ違ったよね。考え方がね。やっぱ、ものづくりの仕事の人って、やっぱり。
うん。やっぱりね、まあ、そういう意味では、まあ、ゆきやともはちょっとまた違う雰囲気がね、あって。
そうやね。
うん。面白かったし。
すごくそう。なんかやっぱものづくりやってる人があんまり周りにいなかったので、すごくこう、うん、単純に聞いてて面白かったなっていう。
そうだよね。
いましたね。
つるちゃんで、次、じゅんなんだよね。じゅんも2回目、ゲストとしては。
そうやね。だから、前回の、この形になる前のやつで、順の回を聞いて、この企画をやろうと。
そうそうそう。
いうふうに確かなったと思うので。
うん。
やっぱ面白かったですよね。
まあ、やってることは知ってるっていうのは、当然あんねやけど、うんうん。
もちろん。
その時っていうのは、つまり、第20回とかの、うん、まあ、実は今も非公開にしてる部分があるんですけど、
うん、
その時に話してたことと少し変化があったりとかして、
うん。
うん、面白かったなーっていうのが。
もうあるし、何よりやっぱりこう、自分の世界が、外に出ていったことで世界が広がっていって、キャリアを広げていった方っていうのが、
うん。
もともとそういうのに興味があってっていうわけではなかった。
なかったというね。
うん。歯車が一つずれていれば今でもずっと京都にいただろうと。
そうそう。
いう人がね、今やシンガポールにいる。
うん。
このあたりの変遷はすごくこう面白かったな。
多分ね、このあたりで、うん、あのユティックの方が入ってきたと思うんですよ。
そうだね。イベントやったんです。初めてですね。うん。コラボは。
ちょっとあの順番がね、今あの手元に、僕はあの収録日しかわかんないんで、放送
日が。公開としてはその後にユティックが入ってて、ここにもその水島純が出てくれたり、うん、あとは過去出てくれた三星とか、
うん。
あとは、
ゆきやと、
ゆきやが出てくれてますね。のと私が喋ってますけども。
あなただ。
はい。まあこういう学生さんとの接点も持っていきたいなっていうので一回やってみたっていうような。
うん、
ですけどね。なんかこの辺の企画もまたやりたいなっていうの。
そうだね。
あるんですよね。
うん。
いろいろと、いろいろとね、あの、この50回や、この100回までの間に、一回オフ会をやった時にもね、なんかそんな話が出てね。
うん。
あれ確かないって、学類出身者集めてなんかアメトークみたいにしてやりたいなみたいなのとかね。
そうそうそうそうそうそうそう。
やっぱ現役の学生さんと、その学生さんの出身、うん、あの学、同じ学類の先輩を読んで話をするみたいな企画があっても面白いのかな、みたいな話をしてましたね、うん、みたいですか。
で、
ね、これは、うん、そうだね。そんで、その次が、
シローさん。
ああ、シロー氏。
うん。この、さすがプレゼンツ。
そうだね、シローさんか。
うん、
シローさんも、こう、グローバルな方何人も来ていただいてますけど、うん、滞在した国の数って言ったら圧倒的でしたかね。
圧倒的だったね。
うん。これ、そんで、ひょうひょうとして、なんか、海外で成功する方ってこういう人なんだなっていうのをすごい感じたのは、覚えてますけど。
うん。も、戻られた？
戻って、もちろん戻っても中国におられますね。はい。やめておられなかったんですけど。やめておられない。これもちょうどあの中国、僕は中国の先輩だったんですけど、
うん、
ちょうど一時帰国されてるタイミングで、
そうね。
聞いたなっていうのだったと思うんですね、年末で。
うん。
まあもうまあ、はい。やめてなければ。
やめてなければ。
やめなければ中国におられるはずで。
うん。で、そこからが、次が、イチョマリ。
イチョマリ。
うん。で、ユーザブロー。
ユザブローで、米田くん。
米田くん。うん。
ですかね。
フランスからね、参戦してくれて。
そうそうそう。だから、このシリーズ100回のうち、海外から繋いでいただいた方って、全部で、何人いるんだ ?5 人、4人目
?5 人目。クッシー。
ファンちゃん。
ファンちゃん。ジンド、その時海外でしょ。
あ、ジンドですね。そうか、ジンド。
そう。
ジュン。
いや、スケシュン。
あ、そうか、スケシュンタイか。
うん、スケシュンで、純水島。
で、だから、
ヨマリ。
ヨマリなんで、だから7人目
?6 人目。
6人目。で、まあ女性として初めてね。ご結婚を機にフランスに移住をされて。
そうそうそうそう。
そこで個人事業主をやられてるっていう、うん。
外国人として個人事業をやるってね、なかなか。
そうそうそうそう。
わかない部分があるけども。
すごいね、お花の先生されてるっていう。
そう。やってみてすごいなって。
ひょうひょうとね、やっぱ海外で成功する方ってこういう人だなって、すごい感じた。そこで、
うん。
がありつつの、小島裕三郎。
我々の友人。
これもね、久しぶりだったよね、聞いたの
は。久しぶりだったね。なかなか、オリンピック、これね、リオオリンピックまでは結構ね、僕は、うん、まあ、頻繁に会ってたりしたんやけど、まあ、ちょっと お互い仕事の環境が全く変わってしまったもんで、
うん、
ちょっとね、連絡をお隣にしてた部分があって、だいぶ久しぶりに話をしたら、
うんうんうん
うん、むっちゃ環境変わってたっていうね。
そうそうそう。そう
受けたけど。
もともとね、公共系のね、ところにいなかったんですけど、今民間で頑張っておられて。うんうんまあまあ、スポーツで一緒に盛り上げたいなという仲間なんでね。
うん。
でも結婚してたっての僕は全く知らなかったですからね、そもそも。
ね、本当だよね。
うん。うん、そして、米田くんがだから最年少なんですよ。
最年少。
ゲストとしては。
まあ、年齢的には、まあ、放送日の時点でもうまあ、大学卒業、一般的にはね、卒業する年齢とあったので、
そうですね。
あれでしたけど。
休学、今、一応、扱ってた休学中で。
うん。
ね、我々には思い入れのある、その、サンパチというバーの跡地で、
うん、
バーのオーナーをやってるっていうことで。 すごく。なんかさ、
うん、
こう、おじさんだったなと思うけど、エネルギーがやっぱあったよね、すごく。
あったね。
うん。23かな
?20、そうやな。
23。めちゃめちゃエネルギーがあって、
うん、
こうなんか万能感みたいな。何でもできるんじゃないかみたいな。すごいエネルギーが。
うん。
あったかいよ。
うん。
まあ、あれよね、このくらいの年齢の人に来てもらうっていうのもいいよねって思いました。
そうね。だから学生団体のユティックの方の話もそうやけど、やっぱり、
うん、
ね、若いというか現役の学生みたいな人たちを呼ぶっていうのはやっぱ面白いかなって。
そうだね。
とても改めて感じたなって。
そうやね。だからうまくね、このトリガーさんとも今後コラボしながら、もしやらせてもらえるならね、うん、コラボしながら、うん、現役の学生さんとこう接点持っていくっていうのはありかもしれないですね。
うん。ね。
うん。これはね、よかったですよ。で、そして。
ここでね、年度が変わるんですよ。22年度がスタートするという。
22年度が収録として、
はい、で、
野村ゆき。
野村くん。
野村笠原。ああ、うん、はい。で、北村健二か。
そうだね。
だ今回この野村は僕もともと知ってましたけど、うん、出演者からの、まあ、推薦枠っていう形の新しい形で。
まさかのヘビーリスナーからの。
そうですね。うん、よかったらっていうことで
提案して
もらって、
うん、
今回結構ね、社会派のことを扱っているのは割かし海外が多かったんですけどね。日本の問題を、
うん。そう、日本の社会問題に、ね、取り組む人っていうのはこの辺ぐらいから出てきて。
そうですね。
うん、
現場感がすごかったですね。現場のお話が。
そう。
面白かったなぁと。
うん。
そして、ここの次の、僕、笠原さんは、このラジオで初めましてしまして、この前、先日初めて一緒に会いましたけど、
うん。
これね、聞き直してね、思うけどね、
うん。
結構ぶっ飛んだこと言ってるよね。
うん、結構ぶっ飛んだこと言ってるよ。聞き直さなくても言ってたよ。
いや、踏み込んだこと言ってるなって、今一度、ね。
だいぶ踏み込んでると思うよ。
うん。
うん。
まあ、それがご本人の問題意識の高さっていうところなんだと思うんですけどね。そう
この前ね、お話しして、よりその辺はね、感じた。
すごく感じたね。やっぱ、日本の大学こそどうしていくんだっていうところに対する課題感っていうのがすごいお持ちで、歯、うん、に気に着せぬ、ずっとび発言、連発だったんで、うん、そしてなんか、視聴回数も意外と多いな、この中
で、うん。そうなんですよ。
そして、
北村くん。
北村健二ですよ。
うん。強え。
これがね、
いろんな意味で強かったね。
いや、まあ、隠し玉でしたからね、私としては。まあ、アメリカには移動したのかな？
もうしたんじゃないかな？
ぐらいに、はい、多分移動していて。うん、僕も収録の後に筑波で会って、
うん、
一緒に飲みましたけど、なかなかこうね、ね、すごかったよね、ダーツで進路決めるっていうのは初めて聞いた。
泥酔した上でダーツで決めるという。
そう。
謎ムーブもかましい。
謎ムーブもかましい。そして、職場はコイントスで決めるっていうね。うん、とは言ってもね、やっぱ彼なりにこう常に全力で頑張ってるから、そういった思い切ったことができるっていうところも含めてね。
ねえ。
うん。いや、世界を動かす人っていうのはああいう人なのかなというのは。
そうだね。あれは世界を動かす人ですね。
そういう感じはしたよね。だから森下仁道と近い匂いはするよね。
そうだね。
うん。
いや、そう、まあ、当然この収録外にはなるんですけど、仁道と僕は初めてこの前対面で会いまして。
ああ、そうだね、はい。
うん。プロ意識、すごいねっていうのはもう一番に感じたところかな。まあ、一番に感じたところ、本当のところは、春日が二人おるわと思いながら。
そう、プロ意識と、まあ、僕はそこにないですけど、あそこはストイックさは。
うん。
主人公感ですよね。自分が中心である
って、まあ。よく言うとそうだけど、まあ、悪く言えば自己中だわな。
そう、だけどまあ、ある種のその辺の強さを、まあ、ケンジもね、近いものを感じながらね。うん、とはいえ、やっぱ自分の思いを持って、まあ、アメリカの方に旅立たれてしまったので、またぜひ話聞きたいなっていう。
そうね。
ところから、
う
ん。
はい。で、もうここはもう直近のところで、
はい。
冬林と、波平海斗
。
うん。
フューリンも僕初めましてだったんですよね。
うん。
と同時にね、知らない世界だったんでね、キャンプっていうのは。
ああ、そうだよね。
うん。馴染みがあるようで、 全然知らないっていう世界に、すごくこう、新しい世界を見たっていうのは。このラジオを続けてきて一番良かったなっていうところになるんですけど、母さんはね、もともと知ってたから、あれです
けど。まあね、まあ、だし大学でもそういう僕らは勉強するので、野外活動も含めて、体育専門学部のところは勉強するところだから、当然僕は理解をしてるし、ある程度。その専門家じゃないから、ね、あれだけど、でもまあ、少なくともその辺の、その辺、まあ大学卒業してる連中よりかは理解はしてると思うから。
すごく面白かったんですよ。ああ、キャンプって奥深いなっていう。
そう、面白いね。
これは。そしてですよ、直近一番最後、ジャーニーマン。
ジャーニーマン。本当にあの、クレイジーなジャーニーマンですよね。
ジャーニーマン、はい。森下仁のニュアセルが、波平会に出てもらったという話をしたら、本当に出る人いなくなってきたんですね、とあいつ言ってましたけど。今、こういうのもありかなっていうのは、すごい思うんですよね。ああ、
そうだね。いや、別に、そのさ、なんやろ、このラジオそもそもさ、その何、その、こうあるべきキャリアっていうのを出したいわけではないし、何かこうね、進路を啓蒙したいわけでもないから。
そうそうそうそう、そういう意味では、こんな決め方があってもいいんじゃねえかっていう。
そう。で、本質的なところで言うと、多分ダーツで物事考えると、まあ、変わらんからね、これね。
まあ多分変わらないと思うんですよね。やりたいかやりたくないかって。まあ今北海道で酪農してるんですけどね、あれは。全然国際学出身なんで、シカゴ町で。
フユリンは生物資源から体育やってるし、もう一方で、ナミヒロ会は国際出身で酪農やってるっていうね。
酪農家なんでね。ですからね。だからそういう意味では、これはこれで僕はすごく面白かったし、なんかね、なんか、ひょうひょうとしましたね。
いや、本当に本当に。
結構俺も意地悪なこと聞いたんですけど、なんか、別に気にしてないっすみたいな感じでやってたんで、多分、まあ、一生困難なんだろうなって思いながら聞いてたっていうのは。まあ、ある種でも自分の好きなことやってるっていうのではね、すごい前に出ていただけたけど、三浦育種とかも近いから。
そうだね。
本当になんか周りに気にせず自分のやりたいことやってるっていうのは、いいんじゃないかなっていうふうな気がします。
こんな感じですね、99回まではね。
で、実際どうですか、母さん、これ、続けてきて、この100回終えましたけど、今後の展望というのは。
まあ、今後の展望ね、まあ、足元というか、まあ、我々の、まあ、裏側のことを言うと、もう、まあ、持ち玉がないので。
そうですね。ぜひ、推薦はお待ちしております
と。出演をね、してくださる人っていうのを、まあ、募らなきゃいけないなと思いつつ、それこそ、あやさんが1年経って多分、修論書いてるだろうと。まあ、もしくは何かこう、はい、ね、そっちでやりたいこと見つけてフィードバックされてるのか、あるいは、まあ、ドクターコース進んでるのか、わかんないですけど、まあ、なんかやってるだろうと。で、その、まあ、一つ何かをな、まあ、終わってたのであれば、話聞きたいなっていうのはあるし、で、それ以前、つまりこう、50回以前の部分で出てもらった人、例えば、クッシーなんかは、まあ、環境は変わってないけども、やってることあるだろうし、で、環境確実に変わってるのは、まあ、カンちゃんは変わったよね。
そうですね。先日、メディアリリースが出て移籍したということで、ブンデスリーガにおられますけど。
で、酒井龍も環境、この話してもらった時から考えると変わってるし。
そうですね。
で、よくわからないのは、スケシュンなんかはよくわからないし。何してん
の、まあ、ちょっとまたね、100回やりましたっていうことで、過去協力いただいた皆さんへっていうことで、ちょっとご案内はさせていただきながらですけど、あとはね、今、学生さんとのコラボっていうのは、ちょっと増やしていきたいなっていうのはあります
ね。そうだよね、そこをやっぱりちょっと言えられるといいかな、今、言えられるといいかなっていうか、こう、ね、別に僕らが進路の決め方、やってることっていうのが、なんか、むちゃくちゃすごいわけでもないし。まあ、なんかそのままフラーっとしてたらこうなったって感じな部分もまあ正直あんねやけども。でもまあそれが、今、現役の学生さんたちの何かね、一つヒントになれば、それはそれでいいだろうし。ちょっとね、学生団体とは言わず、学生さんに出てもらえるような、機会をね、増やしていければいいかなとは思ってますね。
そうですね。まあ、まさか続くとはっていう世界ですから、こちらとしても。本当に切らさずに。毎回ね、ご出演いただいて自分のお話を赤裸々に語っていただいているゲストの皆さんには本当にありがとうございますという気持ちでいっぱいで続けておりますのでね。 これからもなんとか頑張、あと、だからあれですよね、50回やると、20人ぐらいやると1年回るっていうことが分かってきたんで。
うん。そうね。
次150回、200回、あとだから40人から50人ぐらい出ていただかないといけないということになる。
そんなに？そっか。
いや
そんなにか。
そういう話になりますんでね。頑張っていきましょうって感じ、
ね。そうですね。
200回を目指してる。いや200回やれたら、すごいよね、もうね。
200回やれたらすごいと思う。
うん。
そんなになんか、まあ、続けるつもりでやってたし、続けてはいくけどもね。
うん。
うん。100回とりあえずできたっていうのはすごく大きなことかなとは思うし。
そうやね。
うん。
ああ、かね、これ、本当に、細々とですけど。
細々とやってて。まあ、もう一個は、そうだ。聞いてもらう人の数増やすっていうのが一番大事かもしれないね。
うん。そうですね、そこがね、やっぱ難しいなと思いながら。
うんうん、
なんとかね、候補していきたいなぁと、いい話もいっぱいあるんでと。
うん。
まあ、じわじわ、ここはちょっと大学の方とも、なんとか入り込んだりとかっていうことをしながらね、
う
ん。
そうですね。
はい。やっていきたいなとは思っておりますね。
うん。はい。という感じで、だいたい、まあ、25、
ね、
5、6分喋りましたかね。
そうですね。
いつもと同じぐらいの長さになってきたんですけども、引き続きこのエンボスラジオは当然続けていきます。もう実はすでに101回から103回までの、まあ一人ですね、収録をすでに終えている状況で今お話はしているんですけども。
そうですね。
うん。今後も、それこそ200回目指してまた続けていきたいと思いますので、このラジオを聞いている方ぜひ、チャンネル登録と、それから高評価していただけると幸いです。あと、高校生、まあ、中学生でも当然いいですし、興味ある人にこういうラジオあるよっていうね、広めてもらえるととても嬉しいです。はい。ということで。
あとはあれですね、ここまで、100回まで出ていただいたゲストの皆さんありがとうございます。
そうだね。
またお話しいただく機会ありますので、その時も心よく引き受けていただけたら嬉しいですと。
はい。
というところで、ですかね。はい。
そうですね。じゃあ、このあたりで、第100回のエンボスラジオはお別れしたいと思います。101回目以降もぜひよろしくお願いします。
お願いします。どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。